ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週火曜日はお役立ち情報です。さあ、毎年9月10日は下水道の日なんですね。皆さんはご存知だったでしょうか。この下水道の日は1961年、当時 6% しかなかったこの下水道の全国的な普及率向上を目指して、全国下水道推進デーという名称で始まったんですね。その後2001年が、まあね、21世紀のスタートの年にあたるということから、まあ、皆さんにより親しみのある名称にしようということで下水道の日に変更されたということですね。またこの9月10日に定められたというのは、下水道の大きな役割の一つであります、この雨水の排除を念頭にということで、立春から数えて210日を過ぎた日はね、台風が多いと言われておりますよね。その210日を過ぎた、そこからさらに10日過ぎた220日ですよね。こちら、このあたりが適当であるということで、まあね、この9月はやっぱり台風も多い、雨の被害も多いということで、9月10日を下水道の日というふうに制定したということだそうです。さあ、今日はですね、この9月10日の下水道の日につきまして、瀬戸市役所下水道課の奥村あゆみさんにお越しいただきまして、いろいろと伺ってまいります。奥村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
さあ、普段、まあね、下水道お世話になっている方も多いんですが、かといってそうね、なかなか意識して目にすることはない下水道なんですが、私たちの生活の中でですね、下水道はどのような役割を果たしているんでしょうか。
はい、まず下水道の主な役割として大きく3つ挙げられます。はい、1つ目は汚れた水を処理して町の衛生や景観をきれいにすることです。はい、炊事、洗濯、トイレ、お風呂などの日々の生活の中で使われた水や、工場から排出された汚れた水を汚水と言いますが、汚水は汚水管を流れて下水処理施設である浄化センターに集められ、微生物の力で水をきれいにしています。そのため汚水が側溝や小川にたまらず、蚊やハエなどの害虫や悪臭の発生を防ぎます。2つ目は、川、池、海などをきれいにして、生態系や水辺環境を守ることです。汚水を浄化して川や海などに戻すことにより、川や海に住む生き物たちの生活を守ったり、私たち人間にとっても親しみやすい水辺環境をよみがえらせたりする働きをしています。下水道の整備とともに汚れた川がきれいになり、本来の生態系が復活します。3つ目は、降った雨を素早く流して浸水の被害から町を守ることです。雨は雨水として雨水管に入り、速やかに川などに流されます。これら3つの役割によって下水道は水環境に大きく貢献しています。
はい、改めてお伺いすると、本当にどれも日常生活、そして自然環境に大切な、ね、役割を果たしているということはよくわかりますね。さあ、それではですね、この下水道はどういった仕組みになっているんでしょうか。
はい、瀬戸市の下水道は汚水と雨水を別々に流して排除する分流式を採用しています。はい、家庭や工場などから排出される汚水は汚水管を流れて、西原町2丁目にあります西部浄化センターと内田町1丁目にあります水の浄化センターの2カ所へ運ばれます。はい、そして2つの浄化センターでは、まず大きなゴミや砂、石などを沈ませて取り除きます。はい、そして細かい汚れをゆっくり沈めます。はい、その後、今度はバクテリアや原生動物などの微生物が汚水の小さな汚れを食べることを利用してきれいな水にしています。はい、汚水は最終的には上積みの水と汚れなどが沈殿して泥状になった下水汚泥に分けられ、上積みの水は消毒してから川に放流されます。 また道路などに降った雨水は雨水は、うん、雨水管や道路側溝等を流れて直接川に放流していきます。
はい、まあ、こういった、ね、あの仕組みがあるということなんですが、この下水処理の過程で発生します、まあ、あの上澄みの水は消毒したら、まあ、川に流すということなんですが、はい、そこで発生しましたあの下水の汚泥ですよね、下に沈殿した、その後はどうなるんでしょうか。
はい、下水汚泥は資源として農作物の肥料やセメントの原料へと有効活用しています。こうした汚泥をはじめとした下水道から回収できるエネルギーは現在有効な再生可能資源としても注目され、うん、研究が進められています。
なるほどね、まあ、有効活用できる限りされているということなんですね。はい、まあ、こうしてですねどんどん普及していく中でやっぱり下水道を利用できるかといからといってじゃあって家で何でも流していいっていうわけじゃないですよね。やっぱりね、下水道を利用する際にはどういったところに注意した方がいいんでしょうか。
はい、下水道を利用される際には次の点にご注意ください。はい、まず台所では野菜くずや残飯、油類など排水管の詰まりや悪臭の原因となるものは流さないでください。
はい、
そして洗剤や漂白剤などは決められた量を守ってください。はい、たくさん使っても汚れの落ち方は同じです。例えば、はい、コップ1杯の油を川に安全に返すためには、はい、浴槽200杯分の水約60トンが必要になるのです。はい、浄化センターで、きれいな水に戻すのも大変です。
はい、
次に水洗トイレではトイレットペーパー以外の紙や紙おむつ、タバコ、ガムなどを流さないでください。はい、たびたび汚水管が詰まる事故が起きています。はい、また家庭内の汚水マスや道路にあるマンホールには土砂や廃油、木片などを捨てないでください。はい、そして最後にガソリン、シンナー、石油、アルコール類などは爆発を起こす原因となりますので絶対に流さないでください。
はい、まあ、どれもですね、当たり前って当たり前なんですけど、皆さんやっぱり一人一人の心がけですよね。驚きました本当に。わずかコップ一杯の油はこれきれいにするためには浴槽200杯分も必要だというのはね、本当に驚きましたので、ほんのちょっとした心がけでね、皆さんね、利用いただければね、安心して使っていただけるということになると思いますので、よろしくお願いします。さあ、そしてやっぱり日常生活、快適な生活を送るためにもこの下水道を正しく使うってことは本当大切なんですよね。
はい、下水道は皆さんの大切な財産です。はい、下水道を正しく使うことは汚水管や浄化センターの維持管理費用の削減にもつながり、はい、水環境も守れますので大切に使っていただきますようお願いいたします。はい、また下水道の整備に関わる工事にもご理解ご協力をお願いいたします。
そうですね、まあ、工事と言いますとちょうど今東星病院から青山病院にかけてのあの道路、私もちょこちょこ通るんですけど、ちょうど今下水道工事真っ最中ですよね。
はい、瀬戸市内では現在大きく言いますと、はい、西山町2丁目、東山町、東山町1丁目の一部、はい、西、東米泉町において道路に下水道管を埋める工事を行っています。はい、また下水道管を埋めた後の道路をきれいに舗装する工事を、うん、南山町1丁目、はい、松原町1、2、3丁目、山手町の一部、北山町の一部、うん、および柳坪町にて実施しています。
はい、あの後半公民館のあたりのあの道路もね、たまに渋滞なんかしてたりということで、結構あの僕の印象としては長い間工事してるななんていうふうに感じてるんですけれども。
はい、あの下水道整備工事は、はい、道路などに下水道管を埋めるために、すでに地下に埋めてある水道管、ガス管などを一旦移動し、
はい、
その後下水道管を埋めます。
はい、
そして水道管、ガス管などを元の場所に戻します。はい、それから埋め戻した土がしっかり固まり、地盤が安定した翌年度に舗装をし直すという大変時間のかかる工事になります。はい、その間地盤の安定後の道路舗装が全部終わるまでには、道路が継ぎはぎ状態となって、皆さんにはご迷惑をおかけしております。
あ、そういうことだったんですね。でもね、そんなにかかるとは知りませんでした。やっぱり地盤安定後の道路舗装までが全てそれ工事の一環ということなので、まあ、その工事が終わるまでには長い時間かかるということなんですね。
はい。また下水道整備地区を順次広げていくという計画で工事を進めていますので、はい、長い間工事をしている印象になるかと思います。
なるほど、はい、
下水道工事の間、皆さんには交通規制や騒音などによりご不便ご迷惑をおかけしておりますが、下水道整備事業のためにご理解ご協力をお願いいたします。
はい、まあね、あの工事やってるところをちょうど取り掛かると、あ、まあ、ちょうどこの辺りやってるんだなということでね、ぜひご理解いただければと思います。さあ、順次こういった事業を進めていくという話だったんですが、今後ですね、瀬戸市の下水道事業整備の予定はどのようになっているんでしょうか。
はい、具体的に大きく言うと、はい、先ほど舗装工事所をしているとお話ししました、はい、南山町1丁目松原町1、2、3丁目山手町の一部北山町の一部、うん、および柳坪町が今年4月から下水道の使用が可能です。また、はい、来年4月の下水道使用開始に向けて、西山町2丁目東山町東山町1丁目の一部西東米泉町において下水道整備工事を行っています。これ以降の下水道整備事業の予定については、はい、瀬戸市役所下水道課のホームページに下水道整備予定図という名前で掲載されていますのでご覧ください、はい、瀬戸市下水道課と検索すると、はい、下水道課のホームページが表示されます。
なるほど、瀬戸市下水道課で検索ですね。今ちょうど私の手元にその下水道事業整備予定図、これ見ているわけなんですけれど、その地図によりますと、ま、今現在ちょうど工事してます北山町山手町などから、これ順番に今は西そして北の方へ広がっていっているんですね、今後ね。まあ、こうして下水道の使用可能地域がこうやってどんどん広がっていくということなんですが、現在瀬戸市の下水道どれくらい広がってるんでしょうか。
はい、今年度4月の時点で瀬戸市の下水道普及率は 57% です。はい、これは愛知県名古屋市を除く37市のうち25番目です。
うん、そうなんですね。じゃあまだまだこれからもね、瀬戸市としてはこの下水道普及率の向上のためにどんどん事業を、ね、展開していくというところですよね。
はい、はい、今後も下水道整備事業のためにご理解ご協力をお願いします。
はい、
また
はい、
またすでに下水道がご利用できる地区の中で、はい、まだ下水道への接続切り替えをされていない、うんうんうん、いない家屋については早急に切り替えをお願いします。
はい、もうね、ずいぶん下水道利用地区も広がってきておりますので、はい、まあ、皆さんの家の前もですね、道路を掘って工事進められたことは、ね、いらっしゃると思うんですが、今おっしゃったようにもう順次工事が済んだところからご自身の家とこうつないで本館とつないでくださいということですね。はいはい、ぜひそうしてやっぱり下水道をですね、どんどん利用していただければと思います。また工事の際のご協力もお願いしますし、下水道はこういったいろんな役割があるんだよということもね、お分かりいただけたのではないでしょうか。では最後に一言奥村さんからお願いいたします。
はい、下水道は道路や公園とは違い、普段は見ることができませんが、はい、見えないところで私たちの快適な生活を支えています。
はい、
そんな暮らしに欠かせない下水道のことを考える日である9月10日下水道の日です。これからも皆さんには下水道整備事業にご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ぜひですね、この9月10日下水道の日となっておりますので、ちょっと下水道についていろいろと考えてですね、そして家庭での下水道の利用の仕方、一人一人の心がけで随分変わってくると思います。環境のためにもなりますので、ご協力をよろしくお願いをいたします。さあ、今日のただいま瀬戸ラジオは9月10日下水道の日にちなみまして、瀬戸市役所下水道課の奥村あゆみさんにお話を伺いました。奥村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。